特集、安全な給食を届けるためにたくさんの人にありがとう。子どもたちが食べている学校給食、その裏には栄養確保や徹底した衛生管理など関わっているたくさんの人の思いが込められています。岩出市の給食事情を覗いてみましょう。給食センターの一日、朝早くからいろいろな工程を経て子どもたちに安全な給食が届けられます。一体どんな工程があるのでしょうか。衛生管理は文部科学省が定める学校給食衛生管理基準と洗浄消毒マニュアルに沿って行っています。一日の工程です。作業している写真とともに載せられています。1、朝5時前から当日納品、缶詰、乾物、調味料など以外は当日納品された食材をその日のうちに使い切ります。2、納品後、野菜の下処理、異物細菌除去のため流水で3回以上洗浄し、安全性、美味しさ、見た目などに配慮して裁断します。 3.8 時ごろから和え物、サラダ、揚げ物、焼き物など調理された食品の火の通りを確認するため中心温度を測定し記録しています。和え物、サラダは生野菜を使用せず加熱後急速冷却し調味します。 4.9時20分ごろから煮物、汁物など中心まで加熱されていることを確認後、学級ごとに食管に入れます。 5.10 時20分ごろから配送、配送車2台で市内8校の小中学校へ配送を行っています。 6.11 時45分ごろから検食、児童生徒が食べる前に意味、異臭、味付けなどの確認をそれぞれの学校の校長と調理上長が実施しています。 7. 午後1時ごろから洗浄、次の日の準備、それぞれの学校から返却された食感や食器はきれいに洗浄し消毒保管庫に入れて次の日まで保管します。以上、給食センターの一日の工程でした。学校給食とは、学校給食法に基づき、教育活動の一環として実施されるものです。成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスの取れた食事を提供するとともに、望ましい食習慣と食に関する実践力を身につけるための重要な教材としての役割も担っています。岩出市の学校給食について、給食数は1日およそ4400食、内訳、小学校およそ2970食、中学校およそ1430食です。給食形態は、米飯週3回、パン週2回、調理上職員は、調理上長1名、管理栄養士、栄養教諭2名、調理員35名です。おいしいポイント。パンは国産小麦 100% 使用。令和3年9月から、より安心安全でおいしい学校給食を届けるため、外国産小麦ではなく国産小麦を使用。無添加なのも安心。市内のパン屋さんが当日の朝焼いています。岩出市給食センターって、昭和54年に旧給食センターが設置されました。平成10年4月に児童生徒数の増加に伴い、現在の給食センター、岩出市学校給食共同調理場が新しく建てられました。市内すべての小中学校の給食調理を行っています。岩出市の学校給食費について、令和6年10月から給食費の無償化を実施しています。 学校給食法第11条では、まかない材料費は保護者負担の給食費とし、それ以外の学校給食の運営に必要な施設・設備の整備費・人件費などは、学校設置者である市の負担とするよう定められていますが、県の補助金を活用し、給食費の無償化を実施しています。米価をはじめ、まかない材料費が高騰する中、必要量を確保し、献立を工夫して、児童生徒に必要なエネルギーと栄養バランスの取れた給食を提供するよう取り組んでいます。一食あたりの学校給食費は、小学校300円、中学校330円です。令和6年度の学校給食運営費、決算額は4億2529万円。内訳は、まかない材料費2億4216万円。施設設備の整備費、人件費などの運営費は1億8313万円です。紙面には、しっかり手を洗おう。牛乳を教室まで運ぶよ。給食楽しみ、おいしくいただきます。のコメントとともに、子どもたちの写真が載せられています。栄養量はどのくらい？給食から取れる栄養量はどのくらいなのでしょうか？栄養量は文部科学省が定める学校給食摂取基準に基づいています。1日に必要な栄養量のおよそ3分の1、33% から 50% を学校給食で摂取しています。グラフがあります。数値を読みます。1日の推奨量に対する給食での摂取基準。推定必要量は、エネルギー 33%、カルシウム 50%、マグネシウム 33%、鉄、ビタミン A、ビタミン B1、ビタミン B2、それぞれ 40%、ビタミン C、33%。不足しがちなカルシウムなどは、学校給食で多めに摂取するよう配慮しています。牛乳1本 200ml のカルシウム量は 227mg で、給食1食に含まれるカルシウム量のおよそ半分です。おいしいポイント。食品の組み合わせ、調理方法、味付けの工夫改善を図り、児童生徒の思考の偏りをなくすよう努力しています。生鮮野菜はできるだけ国産のものを使用しています。地場産物や郷土料理を積極的に取り入れ、児童生徒が郷土に関心を寄せることのできるような献立を取り入れるようにしています。献立の写真があります。郷土料理は埼玉県の勝手飯。地場産物は岩出市産の大根、菜花、和歌山県産のキャベツなどを使ったおかず。果物は和歌山県産の春見。そして牛乳です。どのメニューが人気？人気メニュートップ5。小学校1位クジラの竜田揚げ、2位揚げパン、3位ヤンニョムチキン、4位カレーライス、5位チキンのオーブン焼き。中学校1位クジラの竜田揚げ、2位揚げパン、3位カレーライス、4位フルーツポンチ、5位うどん。昨年、市内全小学校6年生と全中学校3年生に給食のリクエスト献立調査を行いました。小学校のクジラの竜田揚げはなんと4年連続1位。給食への感想を一部ご紹介します。いつもバランスも取れてて美味しい食べ物を作ってくれてありがとう。私はクジラの竜田揚げが好きです。なぜなら和歌山の恵みのような気がして嬉しくなるからです。 フルーツポンチに入っているソーダ味のゼリーが美味しいので増やしてほしいです。給食への感想を紹介しました。調理員さんが大切に思っていることは、それぞれの担当者の写真とコメントが載せられています。下処理担当、野菜などを洗う、切るなど。洗う担当、異物や虫が混入しないようによく見てしっかり洗います。切る担当、子どもたちの食べやすい大きさに切ることです。揚げ物、焼き物担当、フライ、焼き魚などの調理。子どもたちに安全な給食を出すため、温度管理や衛生面に気をつけていますが、その日の気温などによって出来上がりが変わってくるので、その対応が大変です。釜担当、下茹で、煮物、汁物調理。子どもたちが食べやすいように、おいしく食べてもらえるように、食材を入れるタイミングや作り方などを日々試行錯誤し、研究しています。数読み担当、クラスの人数ごとに数を数えて食感や袋に入れる、食器の数の管理など。食品を触る最後の担当なので、衛生面に気をつけながら異物混入がないか確認して作業を行っています。洗浄担当、使い終わった食器などを洗う。食器にひび割れがないかなど、素早く丁寧に確認することを心がけています。他にも担当が分かれています。和え物・サラダ担当、配送担当があります。食材を無駄にしない取り組み。調理の際に出る食材くずや、児童生徒が食べ残した食品のことを残渣と言います。食材を無駄にしないよう、納品から調理、食べ残しに至るまで、関係者と残渣削減に努めています。それでも発生する残渣は、養豚業者に引き取ってもらい、豚の餌、田畑の肥料として活用する取り組みをしています。また、使用済みの食用油は業者に回収してもらい、石鹸などへ再資源化されています。好き嫌いをなくそう、もぐもぐチャレンジ。撮影にご協力いただいた上岩出小学校では、食育の一環で完食を目指す取り組みをしています。一週間でどれだけ完食できたかを記録して、学年で競います。これからもたくさん食べて元気いっぱい過ごしましょう。一般向け試食会のご案内です。給食センターでは10月20日月曜日に市民の方を対象とした施設見学と給食の試食ができる試食会を開催します。内容、申し込みなど詳しくは紙面掲載の二次元コードから市ウェブサイトをご覧ください。以上の給食に関してのお問い合わせは岩出市学校給食共同調理場、通称岩出市給食センター、電話 62-8138 へどうぞ。特集、安全な給食を届けるためにでした。